皆様、おはようございます。こんにちは。この今お呼びしましたエペソ人の手紙の一章の17節から19節の教会に与えられた祝福のために祈るパウロの祈りを通して、私たちが救いによって与えられる祝福を確信して祈り求めていただけ、それを神様からいただけるように、共にこのお言葉を心に刻みましょう。神様は素晴らしい恵みを私たちに、救いの恵みと共に与えてくださったのです。19節を拝読してお祈りいたします。エペソ人の手紙1章19節。また神の大能の力の働きによって、私たち信じる者に働く優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。天の父様、あなたをあがめます。私たちに御子の十字架と復活を通して与えてくださった恵みの一つ一つを、私たちが確信してこの祝福に満たされるようにどうか導いてください。また救いの時としてくださいますように、イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。パウロは教会のためにその救いの恵みを一つ一つ知ることができるようにと祈っていることを書き送りました。まず第一に覚えたいことは、17節にありますように、神を知るための御霊を与えてくださるように。パウロはそう祈っていますね。もう一度17節を拝読いたします。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。聖霊はキリストの働きを私たち一人一人が、まあちょっと乱暴な言い方ですけども、あたかも各自がイエス様を独り占めしているように明らかに十分にもたらしてくださいます。時々困った状況を私は経験します。製品やサービスの調子が悪くなった時に、電話をかけるんですけども、つながらないんです。ただいま電話が混み合っておりますので、しばらくしてまたおかけくださいとして、また電話してもまたつながらないということがあります。もうとうとう諦めて、しまうんですけども、そのような残念な思いをしたことがないでしょうか。イエス様が地上におられた時もそうでした。一人一人イエス様は心を込めて関わってくださいますけれども、そのためには待たなくてはいけませんでした。また遠くにあったらイエス様のところに行けませんでした。しかしご聖霊が送られることを通して、確かにイエス様を見ることは、この目で見ることはできませんでしたけども、この地上において場所や時間に制限されることなく、同時に無数の方がキリストの恵みをそれぞれの必要に合わせて 受けることができるようにされました。クリスチャンの数が、莫大な、数になっていた時にですね、これ一人ずつだったら、サポートの電話を待つ以上に、大変なことで一生かかってもつながらないかもしれません。そんなことはもうないのです。聖霊はもう一人の助け主として送られ、主がなされる様々な働きをされます。ヨハネの福音書の16章にその働きの一端が記されています。16章、ヨハネの福音書16章の7節以降ですね、新約聖書218ページにあります。助け主を使わしますとあります。8節に、その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。聖霊はキリストを信じないことこそが罪であることを明らかにし、私たちが罪人であること、救いが必要だということを理解して求めるように導きます。また真理に導きます。キリストを信じる信仰に導き、その人を新しく生まれさせます。キリストが、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができないと教えられたように、私たちは新しく生まれなければ救われることができませんが、ニコデマが無理ですと言ったように、私たちは新しく自分を作り変えることはできません。キリストの福音に従えるようにするのは目に見えませんが、聖霊の働きです。そしてさらに、すべての真理に導いてくださるとイエス様は約束されました。ヨハネの福音書の16章に戻っていただけますか。16章の13節、しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。14節、御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。まだ弟子たちはご聖霊を受けていませんでしたので、イエス様の教えを理解できず、十字架の道に主が向かわれるとつまずいてしまいました。イエス様がよみがえられても信じることができず、恐れて隠れていました。その弟子たちが復活したキリストに会って、復活は信じたのですけど、なお疑う者たちもいました。しかしながら、五旬節の日に約束の聖霊が下られると、弟子たちは大胆に主の御業を語るように変えられました。キリストを知らないと心ならずも睨んでしまったペテロは、大胆に福音を語るようにされました。それは聖霊が下られたからです。聖霊がすべての真理に導いてくださったからです。弟子たちが神様の深い真理を確信して力強く知らせ、 また彼らが誤りなく聖書に記すことができたのは聖霊の働きです。そして今、聖霊は私たちに臨んで罪を知らせ、また信仰を得させ、新しく作り変え、そして聖書を理解できるように、また伝えられるように共にいてくださいます。ですから私たちはこの聖霊を受けましょう。信じた者にはすでに与えられています。しかしクリスチャンたちにパウロが神を知るための御霊を与えてくださるようにというのは、私たちが求めないと、せっかく聖霊が与えられても聖霊が働かれないからです。御霊を消してはいけませんとパウロを通して主は私たちに注意しておられますが、与えられていることを信じて聖霊の働きかけに自分を委ねるのです。どうか御言葉の真理に私を導いてください。その時ご聖霊は待ってましたと働いてくださり、私たちに理解と確信と証しする力を与えてくださいます。第二に覚えたいことは、エペソ人の手紙の一章に戻っていただけますか。18節の冒頭を読み出します。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになってとあります。私たちの心の目がはっきり見えるようになるようにパウロは祈りました。心の目がはっきり見えるように、イエス様は盲人の一人を両手に唾を気をつけて、その上に両手を当てて、そして何か見えますかと問われます。見えるようになりましたが、人が木のように見える、まだはっきり見えていませんでした。それからもう一度彼の両目に手を当てて、そしてじっと見つめていると徐々にはっきり見えるようになった、そう記されています。同じように私たちの心がはっきり見える過程は少しずつです。私たちが救いをいただいても、まだ全部知っているわけではありません。全部見えているわけではありません。神様がどんなお方か、救ってくださるお方ということは分かっても、まだまだ神様について知ることで確信を深める部分があります。また神様が何を考えておられるのか、どんな働きをしてくださるか、それを知っていくことによって、人生のいろんな場面において神様の助けを確信することができます。漠然と真実で言えば大丈夫ということだけでなく、このように神様は助けてくださるんだということが分かってたら、失望しないだけでなく、具体的にいろんな導きをしてくださるんだ、助けを、守りを与えてくださるんだということが分かるようになります。また神様を喜ばせたいと漠然 として願っていてもどうすればいいでしょうか。神様が一般的に願っていること、祈ることを絶えず祈りなさいとあります。教会につながりなさい、バプテスマを受けなさい、また自分自身を神様に捧げなさい、証ししなさい、忍耐しなさい、希望を失ってはいけません。また人々にどう関わったらよいか、一つ一つ聖書は経験を通して知るように、見えるようになっていきます。またそのように私たちが成長していくためにどうしたらよいのかということを知って体得していく必要があります。聖霊が私たちを導いて悟らせてくださいますけども、一歩一歩見えるように私たちは祈り祈られて進んでいくのです。パウロは信仰、福音は信仰から信仰にと進ませると語っていますが、そのように自分の心の目が見えるように求めていきましょう。3番目にパウロは救いの素晴らしさをさらに知るようにと祈っています。エペソ人の手紙の1章の18節の続きのところをお読みいたします。18節から19節、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。この今お読みしました箇所に救いの三つの祝福をパウロは語っていますね。まず神の召しというところを確認しましょう。召しというのは呼ぶことですけども、神様が救いに召してくださいました。だから私たちは信じることができたんです。その上でまず望みですね。召しによって与えられる望み、望みとは中本にも書きましたが、まだ見たり受けたりしてはいませんけれども、やがて与えられると信じて楽しみにしているものです。そしてその楽しみ、希望があるからこそへこたれずに進んでいくことができるようになります。この望みについてパウロは、パウロじゃなくてペテロが先にペテロの手紙で確認いたしましたけれども、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持つようにしてくださいましたと、第一ペテロ1章3節に明かしされています。それは生ける望みなのです。朽ちることなく、ますます確かになって完成していく。じっとしているものではない。生きて働く望みだと パウロは、そしてペテロは明かしています。そして二つ目、それは修行を受け継ぐこと。救いによって私たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものかと知るようにパウロは祈っています。イエス様を信じてどんな良いことがあるのでしょうか。あらゆる祝福が望むんですけども、その中心はキリストを知ってキリストと一つになることです。まあ、一つになるって突き詰めれば一心同体になる。そのように完成することです。夫であるキリストが花嫁であります教会と一つにされる光景が黙示録に記されています。もう何の遠慮もわだかまりも不一致もない。いつも心を合わせて、よかったねと、嬉しいね、感謝ですねと言い合えるようにされることです。こうしてキリストを信じた者は天の御国をキリストと共に治める王とされるとあります。その時私たちはどんな困難も悲しみも涙も苦しみもなくなります。主がいつもそばにあって、心もぴったりあって共にいてくださるからです。3番目に、信じる者に働く神様の優れた力と19節にありますね。それがどれほど偉大かと知ることができるようにパウロは祈ります。神様は不可能がない方です。そしてどんな障害や妨害があったとしても決してそれに負けません。負けないどころか、神様の知恵と力によってそれがかえって益となると約束されています。素晴らしい目標があったとしても、妨害が入ってそれでが途中でダメになってしまったら、目標が素晴らしいほどにがっかりするでしょう。目標が大きいほど完成しなかったらつらいですねと。しかし救いは神様の全能の力によって守られており、決して失われることがありません。そして神様の真実は私たちを決して見捨てません。御子と共にすべてのものを私たちのために与えてくださった神様は、救いを途中で放り出すことはしません。すべてをご存知の上で私たちの弱さや罪も全部知った上で私たちを選んで救ってくださったんです。こんなはずじゃなかった、こんな人だと思わなかったということが人間関係をがっかりさせますが、キリストにはそれはありません。私たちにはありますね。信じてみたんだけど、こんなに試練があったんでしょうかと、そういうふうに経験したことは私もいっぱいあります。 ちゃんと聖書に書いてあったんですけど、分かってなかったということなんですけども。でも、神様は私たちに失望しません。大丈夫。決して見捨てることなく、良かったということを経験させてくださいます。振り返ってみると、試練にあって神様の真実さが分かった。そして私の足りなさが分かった。ということで、ますます主に信頼する。そして、一つ試練を経験すると、同じような試練にあってもですね、大丈夫と言えるようになります。そして、しばらくほとぼりが冷めた後、また大きな試練があって、今度はダメかなと思って、やっぱり大丈夫と。そういうことを経験する中で、もう大抵のことではへこたれないようにされ、そして多くの人々にも、大丈夫と、分かってもらえるように証人と、されます。一緒に苦労することが絆を深めるのですけれども、イエス様は一緒に苦労して私たちとの絆を深めてくださるんです。こうして、朽ちない平安と希望の中に歩めるようにされます。すべての人が神様の恵みによってキリストを信じ、罪の許しと永遠の命と天国の相続の救いを受けることができます。そしてパウロはそこを超えて、この救いがどんなに素晴らしく確かなものであるかをますます知ってほしいと祈りました。これが神様が願っておられることです。私たちも救いを受ける先にさらに素晴らしい確かな祝福があることを知っていきましょう。それが私たちの安全のためであり、また信仰が他の人々に、また後の世代に広がっていく道でもあり、そして神様の栄光が表せる、される道です。イエス様を信じたから天国に行ける、もういい、教会に行かなくていいというのは、これから素晴らしいのに、せっかくの祝福を箱の中にしまい込んだり、また捨ててしまうようなものです。それはもったいないことだし、神様をがっかりしてしまうことになります。私たちはイエス様を信じていきましょう。そして信じたら、その素晴らしさをますます知っていきましょう。創立記念の時に、このますます神様の救いの素晴らしさを知っていけますように、神様の素晴らしさ、そして救いの素晴らしさ、そして救いによって受け継ぐものの素晴らしさ、それを求めて知っていきましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちがあなたの尽きない恵みをさらに知る志を持つことができるように導いてください。